ラジオ健康プラザ。この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。ラジオ健康プラザは日光記念病院の医師看護師などの専門家に医療や健康についてお話を伺うコーナーです。5週目は井川が行くのコーナーです。今回は保健指導ってどんなことをするのか体験してきました。日光記念病院健診センター保健師の広瀬正幸さんに実際に井川が気になることを相談しながら指導していただきました。実は4月に受けた会社の健康診断でちょっと気になる数値があり、自分なりにいろいろ気をつけてはみたけれど、これでいいのか不安です。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速ですが、保健指導って健康診断で結果が悪かった人が保健師さんにいろいろと日々の生活を叱られるというイメージでちょっと緊張しています。
保健指導とは、検診結果からメタボリックシンドロームやその予備群にあたる人を対象に生活習慣の改善を支援するものです。特定保健指導には積極的支援と動機づけ支援がありますが、今回はより面談等の回数が多い積極的支援を体験していただきます。叱られる、厳しいのではと思っている方もいるかもしれませんが、どちらかというと一緒に考えて可能な範囲での選択肢を提案させていただくというイメージです。まず井川さんにも気になることがあるとのことですので、ご自身が思う健康面での問題点を聞かせてください。井川さんの理想の健康状態が100とすると、今の健康状態、今の生活を続けた場合の10年後の自分の健康状態はそれぞれ何点くらいだと思いますか？
これまで大きな病気にかかったわけではないんですが、健康診断の数値を見ると年々数値が悪くなっている気がして、このままいくと大きな病気になってしまうんじゃないかと不安です。今は30点くらい、10年後は絶対どこか体を壊しているんじゃないかなと思います。10点くらいでしょうか？
はい、だいぶ低くつけてらっしゃいますね。ではどうしたら問題を解決していけるか、また点数を上げていけると思いますか？
やはり運動が足りないと思うので、時間を見つけて家の周りを歩いたり走ったり、でも運動不足で走ったりすることが逆になんかこう心臓とか体に負担になってしまうことはないのかっていうのも不安に思っています。あと食事面では朝食を抜くことが多くて、いかんと思いながら食欲がどうしても湧かなくて、代わりに1日1本豆乳を飲んだりしているんですが、甘いものはそもそも良くないと人に指摘されて、このまま続けて飲んで良いのかも不安です。あとたまに仕事が遅く寝る前にがっつり食べてしまって、そのまま寝てしまうということがあって、絶対良くないと感じています。
そうですか。ご自身の中でもいろいろ考えていらっしゃいますし、どれも大丈夫、間違ってないですよ。じゃあさらにどうしたらいいのか一緒に見つけていけたらいいですね。運動についてもう少し詳しく教えていただけますか？
実は1年半ほど前からジムにも通っていて、お腹が気になるので腹筋などのお腹周りのトレーニングと歩いたり走ったりなどの有酸素運動を組み合わせて1時間半くらい運動しています。ただ最近は新型コロナウイルスの影響でなかなか行けず、家の周りを走ったりしていました。
とてもいいですね。さらに言うと、運動前にまずは軽い準備運動などで体をほぐし、筋力トレーニングをした後に有酸素運動をすると、同じ運動量でもよりカロリーを消費しやすく痩せやすくなると思います。ジムに行けない時について考えてみましょう。お家の中での運動はきっとお子さんも小さいのでなかなか難しいと思います。でも例えばお子さんと一緒に30分遊ぶと100キロカロリー消費など、家の中の活動も運動になるので、この100キロカロリー消費の一覧表を参考にしてみてください。
ランニングだと16分、自転車だと16分といったザ運動っていうもの以外にも、例えば庭の草むしりで26分、軽い荷物運びで34分など、結構日常生活の中での運動の目安になりますね。ラジオの前の皆さんは100キロカロリー運動で検索するとインターネットにも様々な情報が出てくるので、ぜひ見てみてください。
できる範囲でやってみましょう。そして朝食に関しては豆乳 OK だと思います。 お菓子とか菓子パンとかはあまり良くないけれど、豆乳とかスムージー、ゼリー飲料などで摂っていければ良いと思います。朝食べる量が少ないということですが、1日で食べる量を10とすると3食での割合はどのくらいでしょうか？
そうですね、朝がなかなか食べられなくて、その豆乳だとして朝が1、昼が4、夜が5くらいですね。
どうしても夜が一番多くなる方が多いですよね。例えば全体の食事の量は同じで、もう少しだけ朝に食べるようにして、今の朝1、昼4、夜5から朝2、昼4、夜4になるように意識することはできそうですか？朝をもう少し量を増やして、お昼にがっつりという感じです。
そのくらいだったらできると思います。
今運動と一日のご飯のバランスについてお話ししてきましたが、これらすべて実施できなくても、運動でも食事でも少しずつ変えることで変化はあると思います。どうでしょう、目標があるとその時その時の評価が見やすいのですが、未来の目指す姿とかありますか？私だったら孫ができてもキャンプや釣りに行ったりしたいので、今体に悪いことはしないでおこうって思っています。
そうですね、私も子供が孫を連れてきても世話をしたり支えられる母でいたいと思いますし、私の母が今67歳でもガンガン旅行に行くような人なので、できれば自分も年を重ねても活動的でいたいと思います。また私もともと痩せているタイプでは決してないんですが、出産のたびに10キログラムほど痩せては増えてを繰り返すので、一番体重が減った時の状態で維持したい、今より10キログラム痩せたいと思ってました。
そうですか、自分の中の具体的なイメージいいですね。やってみましょう。
これまでもいろいろやってみましたが、維持どころか増える一方でなかなか結果に結びつかないんですが、
はい、ではちょっと計算してみましょう。例えば1キロ体重を減らすには7000キロカロリーを使うか減らすかと言われています。1ヶ月で1キロ減らすとすると7000キロカロリーを30日で割っています。すると1日およそ230キロカロリーです。ご飯をちょっと減らしたり運動をしたりでできそうだと思いませんか？
そうですか、1日230キロカロリーだったらできる気がします。やってみたいなと思います。なんだかこう保健指導ってっきり規則正しい生活を送りましょうねのような割とこう抽象的な指導なのかと思っていましたが、私の目指す姿や将来の健康の不安などを自覚して、それに対する具体的な提案から自分で決める、これをしなさいと押し付けられるわけではないので、なんだかやる気もこれまでの人生でマックスです。保健指導すごいですね。
ありがとうございます。職場や市の検診を受けると結果と一緒に特定保健指導の対象となりましたといった案内が来ることがあります。この特定保健指導が今回井川さんが体験したものです。特定保健指導の案内が来た時にはぜひ申し込んでみてください。自分の健康状態を改善する良い機会になります。
保健指導を実際に受けて私がどう変わっていくのかは、今後の井川が行くのコーナーでまた報告いたします。第5週井川が行く、今回は保健指導を体験してきました。
ラジオ健康プラザ、この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りしました。